マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第54回目の配信になります。昨日ですね、収録日の前日の昨日ですね、10月8日、私幕張メッセで行っておりましたCTECJAPAN2010、それに行ってきました。で、目的はですね、やはりちょっと電子書籍とかですね、とかあと携帯電話でスマートフォンとかだったんですが、一昨年だったかね、マイクロソフトがブース出してて IE8 とかね、 Windows モバイル、そういうの展示してたっていうのがあったんで、今年はIE9 と Windows Phone 7の話は聞いてないんで、そこら辺の展示があるかなと思ってたんですが、会場行ってからですね、マイクロソフトが出展してないことに気がつきまして、ここで取材っていうかね、ここで現地でお話したことを、そのままこう編集して流そうかなと思ってたんですけど、ちょっとその目論見が外れてしまいまして、実際の IC レコーダー持ってですね、いろんなブースを見て、お話をしてきましたんで、ですね、CTECJAPAN2010 のレポートしたいと思います。今回ですね、本日から発売になります Windows のスレッド PC、 この話を、したいと思います。音響のスレッド PC、 Windows 7を搭載したタブレット型のパソコンです。HP が、出すって話だったんですが、キャンセルになってしまいまして、WebOS ですね、そっちの方向に行ってしまうということで、WebOS を開始したファームを、買収して、中に取り込んでしまってますんで、そういった方向で、HP へ行くのかなということで、じゃあ他のメーカーから Windows のタブレットマシンというのは出るのかなということで、ちょっといろいろ気になってたんですが、国内メーカー音響がですね、発売することになりました。発売することになったのは3機種ですね、TW317、217、117と、この3機種が発売されることになりました。この3機種ですね、スペックによってこう3つ分かれているんですが、簡単にお話ししますと、最上位機種の TW317 というのはですね、プロセッサーがインテルのアトムプロセッサーの N450、 これを搭載しまして、タッチパネル付きの 11.6 型液晶、解像度が 1366.×768.という解像度です。こちらメモリーが 1GB 載ってて、 32GB の SSD、 ソリッドステートドライブですね、シリコンディスクドライブですね、これを搭載しています。でカメラは130万画素の CMOS カメラということになっています。価格なんですが69,800円と、これ音響のダイレクトサイト見てますが69,800円となっています。で次ミドルレンジのですね TW217、 こちらはですねプロセッサーはアトムの Z530、 こちらは、画面がですね一回り小さくて、タッチパネル式の 10.1 型ということで、解像度が 1024×600 ということになっています。でこちらもですね搭載しているメモリー 1GB、 32GB の SSD を搭載しています。それでこの217の価格は 59,800円ということになっています。でローエンドモデルの TW117 ですね、こちらはプロセッサーはアトムの N450、 画面はですねミドルレンジの217と同じで、タッチパネル式の 10.1 型のモニターとなっていて、解像度が 1024×600 ということになっています。でメモリも同様に 1GB 搭載してまして、こちらだけねハードディスクが載ってますね。ハードディスク 160GB のハードディスクです。で価格が 49,800円となっています。あと重要なのが重さですね。317が 1kg、 217が 850g、 117が 990g です。117がなんでこの重さかっていうと、ハードディスク搭載とか、そういうことが挙げられるんですが、そういうことを考えるとどうもこのミドルレンジの217をメインに売っていくんじゃないかなと、そういうふうに思っています。電池の駆動時間はですね317が5時間、217が 6.4 時間、117が 3.8 時間となっていまして、マシン全体のバランスを考えるとこの217、 59,800円のモデルをメインに持ってくるんじゃないかなと思っています。で乗ってる OS なんですが Windows 7 Home Premium 32bit 版です。妥当なところなのかなっていうところありますし、実際の Windows 7がですねタブレット式というかタッチパネルサポートしてますので、その OS 乗せるだけで動くということになります。で実際の Windows 7が発売された時に、 富士通とかね、いろんなメーカーからのタッチパネル式のモニターで操作するというのももうすぐ同時に発売されましたんで、それのねために何か特別なものをつけるとか、そういったことなくてですね、 Windows 7の標準の機能でこのタッチパネル、サポートしています。でキーボードについてもですね、これまた機会を設けてお話ししようと思ってたんですが、ソフトウェアキーボードを標準で載せてますので、まあ、文字入力もまあまあできますということになってますというところが、まあ、製品のご案内というか、ね、紹介なんですが、発売が最大モデルの、ね、117が10月下旬となってまして、317と217、これが11月下旬発売となっています。以前 iPad の時お話したことあるんですが、あ、 iPad の話してなかったかな。iPad を使った時の私感想でですね、ちょっとやっぱり重かったんですよね。でそれと同様に、やはりこの重量、1キロぐらいの重量と考えると、このスレッド PC は、まあ、持ち運べるんだけど片手で持って操作するとかね、そういったスマートフォンとかの延長で使うのはやっぱり厳しいんじゃないかな、重いんじゃないかなと思っています。ですからこう家にいる時も机の上に置いてとか、ちょっと膝の上に乗せてとかね、それこそiPad みたいなソファーに座ってちょっと使ってみるとか、そういった使い方になると思います。ただ OS は間違いなく Windows 7ですので、今持ってるアプリケーション、 Windows 用のアプリケーションがそのまま使えるということになります。まあ、だからね、そういう互換性という意味ではいいんじゃないかなと思っております。で当然無線 LAN も搭載しているわけですから、通信させたいって時はですね、まあ、e モバイルの私が持ってるポケット Wi-Fi 使うなり、もう e モバイルの USB 接続のものをですね、そのまま使ってしまうということもできますので、まあ、周辺機器も困らないんじゃないかなと。まあ、それもまさにこう Windows を使うということの特徴というか強みですよね。まあ、そういった形でね、これはどういうふうに売れていくのかなっていうのはちょっと私も気になるところであります。これ Twitter とかでもこれちょっと話題にして、じゃあ木澤さんお買い上げですねと月末のレポート楽しみしてますなんて言われてたんですけど、さてじゃあ買いますかっていう話になりますね。ここまではちょっと事実をこう伝えて、でここから先はね私の感想とか、考えっていうのを出してみたいと思うんですが、実際ですねこれちょっと型番を今一度確認してなかったんで間違ってたら申し訳ないんですが、昨日行ってきましたCTECジャパン、こちらで実機を見てきました。多分あれがそうだったと思います。音響って書いてあってタブレットだったんで、ブースがですね UQiMAX のブースでした。そこで、まあ、UQiMAX の、こんぐらいのスピード出ますよなんてことでノートパソコンとかたくさん展示してあったんですが、その中の一つがこの音響のスレッド PC ですね。でおそらく発売時期と価格、発売時期から考えるとおそらく再開モデルの317だったと思うんですが、こちらがですね、あ、置いてあると思ってね使わせてもらいました。でその感想からすると、まあ、1GB のメモリーを搭載したマシンで Windows 7っていうのは、私ネットブックの時でもお話ししました通り、ちょっとやっぱり重いんじゃないかな、運用上きついんじゃないかなと思います。使えることは使えるんですけど、ちょっときついんじゃないかなっていうのが一つありまして、それとですね、実際タッチパネルだけで操作をしてみたんですが、今一つ使いづらいというのが正直なところです。これ富士通の、ね、デスクトップタイプ のタッチパネル、使ってみた時もそうだったんですが、やっぱり指で押してもなんか思った通り反応してくれないんですね。思った位置のとこにカーソルが移動してくれないというか、そこら辺でですねちょっと使いづらいなと。でウェブブラウザを立ち上げて、じゃあまず文字を入力してみようということで URL を入力してみようと、 http://とそういう形でちょっとわざとやってみようとやったんですが、意外とちょっとキーボード、やっぱりタッチパネルの操作がいまいちだったこともあるんでしょうけど、キーボード入力っていうか文字入力はねあまりうまくできなかった。やれることはやれたんですが、思ったように快適にねパンパンっていけなかったっていう感想はあります。これがその Windows 7でタッチパネルを使ったことによる問題なのか、あとはこの音響のスレッド PC のハード的な問題なのかっていう、そのタッチパネルの精度とかですね、そこらの話あると思うんですが、今こういってシステムとして組み上げた状態で使ってみると、残念ながらちょっと今一つ中途半端なところがあって、でやはりこの端末においては、まあ、Apple の iPad、 あと Android が各メーカーから今度出ます Android の端末とかですね、 そこに比べてちょっと操作性、使いやすさっていう点ではちょっとそこにはまだ至ってないなと、そこにちょっと追いついてないなという感想を受けました。ただですね、最初はダメだったんだけど後になって良くなるって話が結構ありましたんで、そこはちょっと期待したいと思っています。何よりもやっぱり Windows のアプリケーションをそのまま使えるってことは強みだと思いますし、まあ正直まあこれも事実を伝えると私はこれ買わないかなと、ちょっと難しいかなってちょっと検討必要だなというふうに思っています。まあ、なんで操作性の話がですねそういう話になってしまうのかなっていうと、やっぱりタッチしたところが思ったようにこうポイントっていうか、反応しないと。でそれってどういうことかっていうと、これある程度指の太さっていうのがあるわけですよね。それに対して専用のユーザーインターフェースっていうのを、まあ、そこまで Windows っていうのは対応しきれてないわけですよ。で iPhone とか iPad っていうのはアイコンとかボタンの大きさっていうのは指で触れることを前提で考えられてて、そういったユーザーインターフェースを作りなさいってことでそれを前提に作ってるんですね。ところが Windows のこのポイントするところっていうのはあくまでも点なんですね。だからマウスを使ってクリックしたりとか、タッチパネルでポイント当ててタッチするとかですね、そういったことについては全く問題なく使えるんですが、この指というものにタッチというのはまだまだユーザーインターフェースのですね改善の余地があるんじゃないかなと思っております。ここら辺ですね、先日ちょっと使わせてもらいました Windows Phone 7では、全く違和感なく使えましたので、そこら辺はですね今後こう Windows 側にもこうフィードバックされていくのを期待したいなと思っています。例えば MacOS 10、MacOS でじゃあタブレットの PC にしたらどうなるかっていうと、 あれ Mac は PC つっちゃいけないんだなんだっけ、まあいいや、Mac でこうタブレットタイプにするとやっぱり同じようにちょっと使いづらいなという点が出てくると思います。やっぱり指でタッチするために、指でタッチするためのユーザーインターフェースっていうのを別途考えなきゃいけないんじゃないかなと、そういうのをね、逆に強く感じた音響のですねスレッド PC でした。これスレッド PC って何がいいかっていうとですね、やっぱり本の代わりになるっていうか電子書籍になるっていう方向がやっぱり一番の使い方じゃないかなっていうふうにね、最近いろんな製品見てて私もいまして、そういう方法で使うならそれ専用のものにしていくしかないのかなと、そんな風に思っています。これに絡んでね、シャープのガラパゴスとかねお話は別途したいと思いますので、それまた別の機会にお話したいと思います。以上、音響のスレッド PC と、Windows 7のタッチパネルの話、させていただきました。はい、そういうことで第54回、今回ですね Windows スレッド PC の話させていただきました。それとですね、先週MVP を、受賞したということで、この後番組聞いていただいた方からもですね、後から番組聞きましたとおめでとうございますというお祝いの言葉をですねたくさんいただきまして本当にありがとうございます。今でもツイッターでも私のつぶやきで誰かのお返事でありがとうございますっていう返事はですね、皆さんあれお祝いの言葉のお礼を言ってます。ですからこの1週間どれだけの方からですね、もうほとんど毎日後になって聞いて僕売ればせながらおめでとうございますって言われて本当にねありがたい思いしました。本当にどうもありがとうございます。で、まああんまりねお祭り騒ぎをずっとやってるわけにもいかないんで、私たちは通常モードで、やってるつもりなんですが、MSDN とかねテクネットサブスクリプション、マイクロソフトから提供いただけるということで、今ですね新しい環境を、まあ、これはあくまでも言ってるんですが評価環境ですね、いろいろ皆さんにお話しするとか、まあ、私自身実験するためにですね評価環境を別途組むためにですね今 MSDN からいろんなソフトをダウンロードしてこれからちょっと環境を組んでみたいなと思っています。でこの MVP なんですけどね、まあ、私も最初知らなかったんであんま人のこと言えないんですけど、一応ね会社で一応ねそのこの業界で公式に知られてるお話なんで一応会社の方にも言っとくかなっていうことで、別に総務に言ったとかそういうのじゃなくてね、会社の上司とかちょっとそこら辺に、いや実はこういうのがあって マイクロソフトからこういうのを受賞しましたと、うん、まあ、それだけですし、この会社の名前で出してるんで、私の全く個人の、ね、活動ですが、ちょっと表向きそういう肩書きっていうかね、いうこともついてますので、ご承知くださいという話を、ね、したんですが、びっくりしましたね。うちの会社の MVP 誰も知りませんでした。あ、一人ね、私に言って多分調べたんですかね。ああ、木戸さんあれはすごいねっていうのは一人だけいましたけど、他の人ね、何ですかって、あ、木戸さんね、今度 Linux に続いてまた何か資格取ったんですかって言うから、いやそうじゃなくてっつってね、この1週間、まあ、雑談しながらですね、 MVP の説明をどれだけしたかって感じでしたけど、ちょっとね、うちの会社も一応この業界の会社なんですが、ほとんどの人が知らなかったのでちょっと残念だなと、そんな風に思っております。はい、まあ、仕事とか関係なくね、私の個人の活動なんでそれはそれでいいんですけどね、いろいろとせっかくですからね、情報発信を、またこれをもとにですね、情報発信いろいろしていきたいなと思っています。はい、そういうことですね。また次回もいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。